フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンです。
お、元気いいですね。
キレイですね。キレイです。
いいね、はい。今日はですね、アコギ初心者に、前回は僕ならこう教えるって話をしたんですけど、
うんうん、
僕はとりあえず自分のギターを一本あげたんですが、はいはい、いずれやっぱり自分で、ね、やっぱりギター買った方が練習が楽しいというかね、身が入るというか、うんうん、かなと思って、で、アコギ初心者におすすめするアコースティックギター、
おー。
って言ったら、二人は何を選ぶかなと思って。
はいはいはいはい。
例えば自分がね、今から始めるという立場でもいいんだけど。
うんうんうん。
どうでしょうっていうのでね。とりあえずジャガードっていう古い寺田楽器が作ったね、ギターをポンちゃんにあげたんだけど、次男にね。
おー、なるほどね。
まあ大体実勢価格で言うと5000円以内とか、安いの2200円で売ってる時もある。
どんなので買えるの今、うん。
うん。まあ、僕は9800円で買って、まあ、そのぐらいの値段でも売ってるんだけど、たまに2万円とかで売ってる時もあるけど、で、この間弦張り替えたんだよね、二人で。
うん、
まあ。ほとんどさせたけど。そしたら、結構簡単に1本目だけ僕が張って、あとやらせてみたらすぐ張れてね、上手に。
すごいね、器用。うん。
で、張り替えたらやっぱり10万円クラスの音はしてるね。軽く。大したもんだなと思って。
うん。
やっぱり製造から50年ぐらい経ってるからね、やっぱりそれだけ経つとなるね、ギターは。あ、
そっか、歴史の積み重ねだ、うん。
もう乾き切ってるからさ、ジャリジャリになって、おお、ま、マーチンと大して変わらんと思いながら。
すごい。
すごい、ね。
まあでも、当時やっぱりね、機械自体がそもそもないから、寺田楽器の熟練の人が一本ずつ手作りしてた時代だなって。
すげ
え。うん、だから結構ね、作りはいいんだなと思った。
うんうんうん、
まあ、それはそれとして、まあ、押し付けたね、ギターというか。で、ドレッドノートだしね。すごくシンプルなね、いわゆるザ・ギターって感じなんだけど。
うんうんうん。そうなるよね。
まあ、今自分が買うなら何買おうかなっていうね、思うんだけど。まあ、いろいろ選ぶ、なんていうかな、ポイントはあるよね。見た目も重要だよね、まず。
見た目が一番重要。
あ、一番重要と。
そうね。
一番重要ですか。
同感ですね。同感。
やっぱ好きにならないとね。このギター俺かっこいい、好きって思わないとさ。
超重要だよね。あるよね。
うん、飾っておくだけでもいいからさ。
あ、そうね。確かにね。もし飽きたら飾っててもいいぐらいの。
うん、
ね、だって弾いてない時間の方が長いんだもんね。
そうそうそう。
まあ言われてみればね。
ねえ、そっちの方がいいよね。うんうんうん。
うん、好みいっぱいあるじゃん。その、カッタベイのね、アコギが好きかとか。
うんうん。
いうのもあるよな。僕はあんまりカッタベイは好きじゃないんだよね、アコギとしては。
お。
どう？
カッタベイ
は好き？うん、まあ、カッタベイがまず伝わるからっていうのはあるんだけど。
そうだよね。カッタベイの指導を説明からいきましょうか、うん。はい。
左右対称ではなくて、まあ、ギターを構えた場合の下部分ね、が、えぐれてるんだよね。うんうん、より、左手の、なんていうかな。
高音部分がね、
コームを弾きやすいように、
うん、ちょっとざっくり掘ったようになってるんですよね。
うん、うん、まあ、うんうん、エレキギターは普通はこの形が多いよね。普通っていうか、まあ、うん、あ、そうでもねえか。
あ、でも多いないか。かな。うん。
多いのは多いか。
うん、そんなイメージあるね。うん。
形のアコースティックギター、まあ別に悪いってわけじゃないんだけど、個人的にはね、なんとなく左右対称の方が好きっていうだけなんだけど。
うんうんうん。
二人はどう？あの辺の形は。
プレイスタイルだよね。
うん、ほんと。
ああ、そっか。プレイスタイルか。
で、見た目で選ぶなら、まあ別にその個人でそれぞれね、うん、うちでもいいけど、その、
うん、
ソロギターするなら、やっぱ弾きやすさで、どっちが弾きやすいかで選んだ方がいいんじゃないでしょうかね。
なるほど。
ハイポジ使うなら。
うん。
そうね、ハイポジ使うならだよ、ね。
ハイポジか。うん。
ほ
ん
と。
そうね。
うん、見た目は好みやもんね、正直ね。
そうだね、見た目は好み
ですね。
ねえ、うん。で、ただ、カッタウェイはやっぱりそのカッタウェイは必要な曲。
そうそうそう。
ねえ、ねえ、その曲を弾きたいがためにっていうのはあるかもしれないよね。
うん。
うん。
なるほどね。
まあ、オープンコード中心なら、 ね、あの、ドレッドノート的なのがいいと思うけど。
ああ、そうだね。じゃあ、音はより大きくなるしね。
普通のね、カットウェイじゃない方が、うん、あの、ボディの面積が広くなるから良くなるんだよね。
そうだね。
そうだね。
ね、厳密に言ったら。うん、で、どっちを取るかっすよね。
う
ん、
そうだね。
うん、うん。
どっちも勝ったら？
そもそものサイズってのはあるじゃん。
ちょっと今、あの、ジョンさん、資本主義の暴力を今、ぶちかましてきた。
え？
いや、今、さらっとね、え、どっちも勝ったらっていう、すげえ。
そう言ったのか。
悩むのは買えっていう。
だから、それ、そんな初心者いきなり買え
た。いや、もう確かにそうだ
ね。初心者って言ってもさ、僕は想定する初心者が、つい次男のね、高さんとかさ、高校生のイメージで出ちゃうんだけど、
うんうんうん、
別に、あのね、中高年だって別に初めてもいいわけだし。
そうですね。
資本力ある人はね、確かに2本買ったって別にいいし、すごい高いの買ってもいいんだけどね。
ジョーは今さらっと言ったけれども、その奥にあるのは、うんうん、あの、実際に使ってみないかわからないから、どちらとも持ってみて、片方はすぐに売ってしまえばいいのさ、そんなに損しないさ、はははっていうことだよね。きっとね。というふうに
俺は両方持ってるからね。
あ、そうか。
ごめん、売ってもなかった。両方あった。
両方いいとこがあるから、どっちを選ぶってのは難しいよな。
そうか。なるほどね。
うん。で、まあ、ただ、初心者の方は、どっちかというと、ローポジションが多いから。
うん、そうだよね。
うん。
うん、どっち選んでも、うん、いいとは思いますね。
うん。
確かに。
どっちもローポジションは引きやすいからね。
そうね。エレキ出身の人からすると、カッタウェイの方がしっくりくるのかもね。
そうね。
はい、まあね、どうだろうね。
僕なんかさ、ハイポジションなんか一個も使わないからさ。
いらないっていうね。まあ、それを踏まえた上で、あれ行きますか、あの、おすすめのアコギ。
あ、もう行っちゃいますか。
行きましょうか。
うん。
行きましょうか。
とりあえず、じゃあ僕が調べたの、うん、とりあえずね、
うん、
ヤマハが一番いいんじゃないかと、まず、僕は思うんだよね。
おお、はい。
なぜなら、安くても、そんなに手抜いてないから。
うん、うん。
で、ちょっとあの、ネットで調べてみたらさ、あの、アマゾンに怪しげなやつあって、ヤマハ F600、初心者12点セットっていうのがあって、
うん。
25,800円。安いと思って。
安
っ。ただ、これあの、一応、島村楽器のオリジナルのタイプなんだって、F600 って。
うん、
で、あの、アマゾンで買うとたまに調子の悪いやつが来るから、買うなら島村楽器で買った方がいいよっていう噂も聞いた。
ああ、実物見てか。うんうんうん。
そうそう。で、実際、まあ、弾いてわかるかわかんないけど、
うん、
個体のいいやつをね、選んだ方がいいよって、安いやつほどやっぱり個体差はあるみたいね。高いのもあるけど。
そうだよね。うんうん。
だから、プロなんかでも安いやつをむちゃくちゃ弾いて回って、
うん、
これはいいと思った安いやつ3万円台でも、あの、普通に、なんていうかな、ステージで使えるとか、レコーディングで使えるぐらいいいやつもたまにあるんだって。
当たりの個体だ。うん。
そうそう、当たり個体っていうのあるらしいよ。
なるほどね。
まあ。
結構機械で作られてるイメージがあるんだけど、うん、やっぱ当たりはあるんだね。
そうだね。あと、ヤマハだったら、ね、FG820 っていうやつとか、820。
うん、
これサウンドハウスで 32,450円。
うん、
で、もう、32,450円で、もう、あれなんね、トップ、スプルース単板なんね。
それは、あの、どのようなメリットがありますか？
まあ、単板っていうのは合板と違って、合板はいわゆるベニヤ板ね。
うんうん。
板を何枚か重ねて、まあ、3枚ぐらい重ねて圧縮してるんだけど、
うんうん、
圧着してるんだけど、やっぱり単板の方が良くなるっていう性質あるよね。
そうだよね。
だから、アコースティックギターでやっぱり鳴りを重視したら、うん、できれば単板モデル欲しいなと思うと、一応このヤマハだったら 32,450 円でサウンドハウスで買えるっていう、すごいなと思って。
うんうん、うん。
あとヤマハね、あの、僕、調べて初めて分かったけど、ヤマハってなんか ARE っていう、なんかその加工方法があるらしくて。
うんうんうん。
うん。アコースティックレゾナンスエンハンスメントっていうらしいんだけど、うんうん、なんかあの、新品だけど、ヴィンテージ並みになるようにしてあると。
うんうん。
いう加工らしいんだけど、これがね、あの、一番安いやつで、LL6ARE っていうのが、ヤマハで出てて、これが、これもトップ単価なんだけど、51,030円。で、上位モデルは LL16ARE っていうのがあって、これはあの、オール単価なんで、98,000円だって。
オール単価？
なんかまあ、今の行くと3万円台、5万円、10万円と。
うんうん
う
ん、
いうところで、まあ、この辺で、単板のね、トップ単板の もしくはオールタンバーのね、ギター変えるってことで。
なるほど。だいぶおすすめということですね。
うん。僕、タンバーって言ったらもう10万以上じゃないと買えないと思ったけど、
うん、うん。
さすがヤマハさんと思ってね。
あ、それ
しかも、なりが、ね、ヴィンテージ並みになるっていうなると聞くとね、ちょっと聞いてみたいなと思ったけど。
確かに。特に持ってるものとしてはね、まあ、試したいくなるよね。
そうね。うん、まあ、見た目は普通のギターだよね。いわゆる、うん、左右対称のね。
うんうんうんうん。
皆さんが想像する普通のギターっていう感じなんだけど。
うんうん。
まあ、いっぱいあるけどね。アイバニズの PC12 ってやつ、エレアコなんだけど。
うん。
これもプロが聞いても、まあいいじゃんって感じらしいよ。
おぉ。
27,500円、
まあ。いいね。どちらも日本企業なのが熱いよね。
そうね。日本企業はやっぱり真面目だからね。安くてもそれなりにちゃんと作ってるっていう。
そう
だ
ね。
ただ生音だとすっげえ音小さいみたいだけど。
うん、うん。
うん。ただ、エレアコだから、繋ぐとね、いい音するっていうね。
じゃあ、ヒロシの流れで僕もそのまま行ってもいいかしら。
はい、どうぞ。
おすすめのアコギ。もう、ヒロシと全く一緒で、トランスアコースティックギター。ヤマハのギターなんですけど、トランスアコースティックギターっていうのがありまして、うん、これがですね、すごく新しくて、アコギな形してるんですけど、
うん。
アコギな形してるんだけど、ボディの中に共鳴を起こす仕組みっていうのが入ってて、うん、何の電源もいらないんですけど、ギターだけで音にコーラスとリバーブをかけることができる。
うん、あ、え、どうなの？それ面白いな。
生音にリバーブとコーラスがかかるので、例えばスピッツのロビンソンとかのイントラルじゃん。トンタンティントンタンティンタントンってのがあるじゃん。うん、あれがすごいコーラスとリバーブかかって、すごいうねった音でできる。
へぇ、
これがもうめちゃめちゃ気持ちよくて。
気持ちいいんだ。弾いたことあるの？弾いたことある、実際に。
これがですね、一回あったんですよ。これがね、っていうのが、僕は浜松に住んでるんですけど、ヤマハがあるんですよね。うん、
で、そうね、ヤマハの出身地だ。
で、新幹線の乗り口のところ、新幹線は、うん、入って、で、登るところに、少しちっちゃなホールみたいなところがあって、そこに、うん、その踊り場のところに置いてあるんですよね。ヤマハっていう、その地場の産業のやつがあるんですよ、うん。で、それが置いてて、で、すっごい雑踏の中なんだけれども、ちゃんとリバーブとかもろに分かって、うんで、うわ、これ欲しいって思って。で、しかもこのトランスアコースティックギターシリーズはガットギターみたいなのがあるんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。で、先ほど、佐藤君が言ったカッタウェイ。高音とかも出したかったら、そのモデルもあるんですよ。
ええ、まあ、数が、ともかくめちゃくちゃ出してるもんね。うん、ヤマハって。
いや、めっちゃ作り良かったと思う。ちなみに型番 FGC-TA っていうやつが買った上があって、うん、で、うん、色も黒色モデルとかもあって、価格も8万円ほどです。
うん、まあ、最低8万円ぐらいみたいなね。
まあ大体8万円ぐらいですね。はい、
うん。
非常に面白いですね。1個で、そのふくよかなね、音を楽しめるんで、
うん、個人的には。まあ、広いホールでね、弾いたような音がするわけよね。
うん、そうですね。
響いた音がするね。
そうそうそうそうそうそ
う。うん、
で、歌を乗せた時もね、きっととてもいい、うん、いいと思います。気持ちよく歌えると思います、ね。
なるほどね。自分の声もある程度共鳴するしね。
あ、そうかもしれないね。そう。うん、音の波が、幅が、大きくうねってくれるから、本当にホールの中で歌ってるような感じで歌えると思うんだよね。
うん。うん、
な
ん
でこれな、今、
うん。
うん。ネットで見たら、普通にバネ入ってんね。
すげえ。そうそうそう。実は、バネだけを後付けするっていう装置もあるんですわ。
うん、へぇー。
スプリングリバー
フ。あ、そうそうそう、そう、さすが。さすがね、磁石でボディの中に引っ付けて鳴らすっていうのがあるんだけど、これはもう元々その装置が入っていて、かつつまみでその強さとかも強弱変えられるんだよね。うん、ちょっと回すだけで。なので、これは新技術としてすごくあり。
あ、ね、この黒いポッチは、そうか、なるほど。黒いポッチがついてるなと思ったらサウンドホールのとこに。
そうそう、そこで。
でこれで変えれるんだ。
強さ変えれるんですよ。ほのかにかけたりとか。
ああ。
もう。
これじゃあ穴開けてさ、自分で改造する人もいるわけだね。
ちょっとね、調節は難しいと思う。
ああ、難しいか。
つまみでくるくるっと回してすぐやるっていうのは正直ものすごく難しいと思う。
まあ、ある程度決めといてって感じだね、じゃあ。
そうそうそうそう。で、それが調節もできちゃうので、うん、本当にもうアンプいらずで相当楽しめるんじゃないかな。
なるほどね。
というものでございます。はい。なので僕もやっぱりヤマハですかね。
ヤマハはね、やっぱりね、いいね。間違いないね。
いないね。
そう。うん。でしたでした。ジョーさんどうですか？
私のおすすめはもうね、これしかないっていうのを今見つけまして。
おぉ。
え、ちょ、あの、リンクを貼りましょう。あの、あなたたちにね。
は
いはい、あの、
ちょうだいちょうだい。
視聴者の皆さん、聞いてくださって皆さんすいません。
あの、ジミー・ページって知ってますかね？
ああ、わかりますよ。
わ、はい、かり
ますよ、はい。まあ、人類史上伝説的なギタリストですよね。
うん。
彼のあの、シグネチャーのアコースティックギターがですね、あの、発売されますので。
これを、金額無視。
買った方がいい。
ちょっと、ちなみに。
これ投資案件じゃない？投資案件。
あの、すいません、僕は今。
間違いないです、これ。
間違いないけど。
間違いないです。
189万2000円って書いてあるんですけど。
その下の方がいいです。その下の方が。
え？下のタイプ？ G200？ 290万4000円。290
万4000円ですけど、これも間違いなく価値が上がります。
上がるね。
しかも抽選販売ですから、買えたらラッキーですから。
あ、なるほどね。
モデルなのこれ、何これすごいじゃん。
なんと世界50本のみですよ。50本しかないんですよ。
マジっすかこれ。
ええー。
やばー、これ投資案件じゃないですか、これ本当に。
本人がね、サインもしてね。
おー、あ、マジで？
ますからね。全部、弾いてくれてますしね。
うわ、マジで？
すご
い。すげえ、それ。上がるな、それ。
本人が検品してるの。
あ、そういうことです。
それすごいな。
う
ん、もう間違いない、ギブソンさんですしね。
これは間違いないです。
間違いない、ちょっと待って、これ学生に買えるお金ですか、これ。普通車買いましたよ、これ。
もし、仲裁だったら借金してでも、ね、買っても間違いないね。
金利無料でやった方がいいですね。
ちょっと待って。
車の値段なんですけどね、これ。
だって車っすね、これ。
車でもしかもちょっといい車だよね。
いい車だよね。
いや、これ間違いなく5年後、10年後、倍近くなりますから。
確かに。
そうなんよな。それがあるよな。
今日ギターの話だと思ったんですよ。ごめんなさい。投資の話でした
っけ。っていうか、これ買って、借金してでも買ってさ、すぐ売ったらさ、いいギター買えるぐらいだよね。
そう、そう、これを買って売って。
即転売してもね。
いやー、はい、これを買って。うんうん。
まあ、正直な話。
うん。
自分の好きなアーティストとかがいれば、その弾いてる人のモデルを買った方がいいですね。まあ、このジミー・ペイジ、
ね。そうね。確かにね、デッド・ゼッペリン好きな人はね。
うん。僕がエレキギター、ビーズの松本さんが好きだったように、そのビーズのね、形の、ギターを買ったんですけど。
うん。
うん。まあ、そういう風な感じです、進めた方が。
そうね。憧れは練習の原動力になるよね。
うん、そう、うん。その人の曲を練習するっていうのが一番かなと思いますね。
そうだな。
確かに。
目標ができるしね、ある程度ね。
はい。ちなみに、誰か好きなアーティストいるんですか？息子さん、ポンちゃん。
あ、ポンちゃんはね、うん、ない。
あ、ないの？じゃあ、まずは好きなアーティストを作るところからだね。
いや、うん、いろいろ聞いてはいるけど、やっぱりね。まあ、うん、いろいろ聞いてはいるけど、最近なんかね、なぜか、槇原敬之聞いたりとか、
あ、
昔の曲聞き始めてるわ。
流行ってるよね、
なんかね、流行ってんだ。
何周回ってるって感じだ。
お前ね。でも、普通にヨネズとか好きだよ。
うん、
うん。
ヨネズ健
さん
ね。
ヨネズさんとか、誰ですか、うん、あと。
あとは、畑本博もね、聞いてるし。
ね、
うん。
なるほどな。まあ、弾き語りする人多かったら、やっぱ、ギブソンの J45 とかですかね。
J45 か。
J45 今日本円でどれくらいするんですか
あれももう、70万か、80万か。そのぐらいかな。
桁がちょっと一つ多いですね。
僕今回の想定がさ、10万円以下で考えてたんだけど。
10万円以下ですか？あ、それ早く言ってよ。
早く言ってよ、って。さすがジョン。制限せんかったらそんなことないっていう。
それ聞いてなかったわ。
だから、エピフォンのハミングバードを買うとかね。うん。あれ、それ5万5800円。
コピーモデル。まあ似てるような形のね、ボディでもいいですね。
そうそう。そうだね、そうなってくるよね。本物のハミングバード高いし。
あ、もし、ポンちゃんがですね、その好きなアーティストが特になければですね、うん、個人的にはね、エピフォンのカジノでいいと思います。
うん、ああ、そうね。
まず見た目がめちゃかっこいいし、ね、色のバリエーションも死ぬほど豊富だし、アコギとしても、エレキとしても使えるじゃん。
うん。
現実的にね、アコギだと音大きいから、ね、夜弾けないとかあるしね。
そうなんよ。で、しかも十分になるし、で、アコースティック弦じゃないから指がそんな痛くならないのよね。
なるほどね。
0.9 とか 0.8 下手したら、それぐらい、柔らかい弦を張ったとしても、弾けるんですよね。アコギだともうちょっと、あまりにも音がペショペショだったりだとか、フレットにちょっと干渉するんだろうぐらい行ったり。
手が痛いと練習時間が結局短くなっちゃうからさ。そういう意味でもね、練習時間が伸ばせるっていうだけでも効果あるよね。
うん、あると思いますね。本当はガットギターがね、ちっちゃい音が出せるから、夜弾けるからいいとかってね、そうね、言われたりするぐらいですからね。
前、ジョンがお勧めしてくれたさ、ジョン・レノンモデルがあるじゃん。
あるね。
ね、エピフォニー、カジノにはね。あれかっこいいよね。俺結構
ジョン・レノンとかビートルズとかが好きならおすすめしてたわな。
ああ、そうね。
うん、
もうお父さんの好みではあれがいいが。
そう、そこに親のエゴが入っていいのかどうか。
入ってるけどね。ジョン・レノンモデルってのは、その塗装を剥がしたら音が良くなるぜって、ジョージに言われて、へーって聞いてさ、剥がしたやつなんだけど、要はすに木そのままのね、ナチュラルな木のまんまなんだけど、で、本当に、その後、ラッカーも何もしてないんだって。生木のまんまなんだって。なかなか、湿度にめちゃくちゃ弱いらしいんだけど。
そうだよね。ガンガンそうよ、
ね。で、モデルのタイプのやつは、あまり目立たないような、テカテカしないね、ラッカーを吹いてるみたいなんだけど。
そうそう、ポリ加工ね。
あれかっこいいわと思って。
僕の持ってるエプソンも、マット仕上げのやつなんですけど、ちゃんと落下加工されてないのかどうかわかんないですけど、どんどん色剥げていくんだよね。
ああ、ね、それかっこいいね。ジーンズみたいにね。
まあ、それが嫌な人もいるけど。
ああ、ね、そうね、
そう。右手乗せる部分とかどんどん色なくなってきてる。
ああ、かっこいい、かっこいい、
ね。右と左で色が違うっていうね。
いいね。そういうのかっこいいよな。
しかも値段も5万円ぐらいですかね、これね。激安ですよ。
そう、常連のモデルもさ、安いとこだと池袋のギター屋さんが5万8000円とかで売ってて。
安
っ。おー、これ安いぞと思って。普通に欲しいと思っちゃった。
エピフォンね。
エピフォンね。
エピフォンの。
いいじゃないですか。
エピフォンってのはギブソンのね、なんて言うんだろう。ギブソンの安いモデルというか、なるんだよね。
そうそう。まあ、傘下のね。
そうだよね。
でもいいよな、エピフォンね。まあ、実際そのね、プロミュージシャンというか、ビートルズも使ってたわけだし。エピフォンね。
まあ、見た目が、その今の、ポンちゃんに好みかどうかですよね。
あ、そうね。ちょっとクラシックな感じがね。
これ
ね、
俺ビーズが好きだったところ、レスポールが、形が嫌いで。
あ、そう。
そうだったの？
でも今は大好き。そう、大好き。なんかひょうたんみたいでかっこ悪いと思ったよね。
あ、そうなんだ。
あ、なるほど。
俺全然真逆だったな。レスポールタイプの方がかっこいいと思ってたな。
そう。なので、まあやっぱし、その時、それぞれ好みがあると思うから、
そうね。
エピフォンの形がね、古臭いく見える人もいるじゃん。日本の昔のギターみたいに見えてしまう可能性もあるから。
そうね。
確かに確かに。下手したらベンチャーみたいなイメージがあるかもしれない。ちょっと違うけども。
なるほどね、
オールドすぎる。
それが好きならいいんだけどね。
そうだね。確かにね。
俺が実際やった方法があって、まあ、だったら、ポンちゃんの等身大の写真を撮るんよ、一枚。ギターを構えたようなポーズで撮って、で、ギターのホームページの写真は、切り抜いて、合成させて、見た目で選ぶっていう方法ね。これ重要よ、これ。自分の、顔とか、体型に似合うギター、似合わないギターあるからさ。
あ、なるほど。
次じゃ、バーチャル試着
室。似合うやつ。
そうそうそう。
ちょっと、それ、サウンドハウスに教えてあげて。めっちゃ画期的やん、それ。ほんまに画期的やん、それ。
でしょ？
ありそうでなかった。そう、
楽器屋に行くために鏡置いとけよっていつも思うんだよね。
いや、ほんとそれ。もう、だって今、ファッションだもん。
うん。
え、それ、すごいな。
でしょ？
それいいな。そうか、楽器屋には鏡ないか。
誰か音楽業界の人聞いてほしい。
二人組に行けばさ、写真撮ってね、ちょっと見せてもらうとかできるけどね。ギター屋さんでね。
すご
い。そっか。自分に似合ってるかどうかっていうのは考えたことなかったわ。
そう、飾るとか見る前提だもん、ね。なるほどね。いや、それ大切、本気で大切だと思った。
そう、あの見た目、まあ、ギターだけの見た目もあるけど、自分とのバランスの見た目もね、うん、よく見て。
そうね。サイズ感もあるもんね。
ほんとそれね、サイズ感大切だよね、
うん。
そう、ギターの持つ位置とかでも変わってくるからね、高さとかね。
そうか。そうね、
あとね、女性にとってはそれすごい大切だよね。
うん。
あの、サイズが合わなかったらめっちゃ可愛かったりするじゃん。
それ言ったらなんか、イルカさんなんか、あの、全然体に合ってないけどな。
あれでしょ？あの、女にモテるためにギター始めるんでしょ？大学で。
違う。
もう、見えやねんけど、まあ、えって言わんかったけど。
それ、まあ。そう、ちょっと残念ながら、ポンちゃん逆にもうすでにモテすぎているという
そうなんだよね。ポンちゃん普通に持ってるからな。
すでにモテすぎてる。逆にギター
は持ってる。ギター弾いたらもう。ギター弾いたらモテるでって言ったやろ、
うん、言ってないし。いや、それで言ったらさ、俺、ギター弾いてもモテんかったでっていうのは言え
けど
ね。いいか、ギター弾いてもモテなかったぞって。
今、だってベースの方がモテるんじゃないの今って。なんか、
確かにな。
ベースすごい人気とかって聞くんですけど。
いや、多分今はね、あの、歌いながらダンスした方がモテますよ、ダンスした方が。
あ、そうです。確かにね。
すいません、ダンスでした。僕らの世代になさすぎてすいません。あ、なるほどね。
大体の、ね、ミュージシャン大体あの、バンドマンで、一番モテるのベース人ってよく言うよね。
ああ、あるだろうね。うん。ベース人は本当に今すごい人気なんだよね。
そうなんだ。
いろんな影響で、うん、らしいっすよ。ベース人ってやっぱかっこいいって、
まあ。ベース人ね。
あの、
ね、
ギターなんかで、ね、ソロって邪魔って言われてるじゃんか、もうずっと。
あソロ邪魔。
ね、ギターソロやねえって言われる。
うん。
言われてる時代だからね。なるほどですね。いやいや、ありがとう。ちょっと非常に面白い機種がいっぱい出てきた。はい、というか、うね、すごくいい方法ですね。
まあ、俺らしいね、選び方。
体験用だったらね、ミニギターでもいいもんね。
うん。
マーティンの LX1E とかね、
うん。そうですね。え、じゃあ、うん、最終的には鏡を持っていけっていう結論でいいんですかね。
あ、友達と行って、まあ、今はスマホで写真撮ってもらうってことですかね。
そうね。あ、それがいい、ね、なるほど。なるほど。
うん。
素晴らしい。そういうことですね。撮ってもらって一番しっくりくるやつと。うん、なので、あの、ギターを試奏するのだけで試着しに行くということですね。
あ、まあ、そう、まさにそうです。
結局そうかもね。まあ、音の良さ当然あるけど。
あ、でも本当
に。ギターなんてね、最初わからんもん。
そうだ、わかんないか。あと、そうね、それもわかんないし。弾いていってね、うん、また音のね、こだわりがあれば、どうしても値段上がっていくしね。うんその時はね、厳選してぜひね。
うん。まあ、見た目、うん、あと持った時にしっくりくるかどうか。俺ね、ヤマハの高いギターをあのハードオフで見つけて弾かしてもらったけど、うん、そのネックはあんましマッチしなかったんですよね。
ああ、そう
だね。
ネック結構あるよね、うん、癖がね。自分の手の形とあるもんね。
あの、ほんとアコースティックギターってもうネックって、うん、もう男の子の、うんっていうぐらいさ、あの違うからみんな。
そんなに、あまあ、
はい、ピー入れててください、ピーね。
もう、ピーって。あの、ごめんね、
そう。あの、全然違うでしょ、あれって人それぞれ。
そりゃそうだろうね。そりゃそうだろうね。
全部個体差があるからさ、ギターもさ。
そうそう あまりにも的確すぎて。
そう。なので、もう、握りに行けって。
もう全男性が納得した今。
G コードを弾けた。
そう。弾かなきゃわかんねえよ。弾かなきゃ音出ないよって感じ。
ちょっとだんだん放送できなくなってきたぞ、これ。
ソロ活動しろ
って。むちゃくちゃええやん、もう。
そうそうそうい
や、すごい、もう今男性陣はもう 100% 今同意した。これ以上ない例え。
納得したみたいな。
ありがとう。それちょっと使わせてもらうわ。
うん、でもね、
まあいい出会いが、うん、いい出会いがあるといいね。うん、
そうね。予算があれば、ギブソンね、はい、ジミー・ペイジモデルをね、ぜひ。うん、
はい。
はい。ジミー・ペイジモデル1964 SJ200 コレクターズエディションですね。
これ、はい、あの、とりあえず抽選だけでも申し込んでおいた方がいいですね。
マジでありかもしんないな、
うん、そうですね。当たったらもう、うん、ほんと、
当たったら儲かる。
でかい
っす。お父さん、ね、大人の皆さんも、ぜひ投資資材として買ってみてください。
抽選期間終わってから放送してください、これ。
僕の倍数が低くなるんでって。
ライバルが増えるから。
増える増える。
これもう確実に儲かる儲け話ですからね。
それ、怪しいけど、マジそうだもんな。
マジですよ、そんな、
ね、本当そう。抽選でね、手に入った
ね。情報商材、これ間違いないですから。
間違いないな。
まあ、もう終わってますけどね。
あ、終わってるんだね。
あ、そうなんだ。あ、そうだね。まあ、これ、流す頃に終わっ
ちゃうけど、ね。今、現電では大丈夫ですよ。島村楽器の分は。でも、他のもう黒沢楽器とかはもう売り切れですからね。
う
ん、抽選してない
から。ああ、なるほどね。あ、そうだよね。そうなるよね。でも、50本すごいね。日本にそんな入ってくるんだ
ろう。50本か。
うん。チラッと見たけど、5、6店舗は出てたね。
ああ。
こっちのちょっと安い方は結構出てたかもしれん。180万の方は。安いってあ
れ。安かねえけど。
いや、でも、そう聞いたら絶対高い方行くよね。だって、それ、100万ぐらいの差でしょ、言ってしまえば。ねえ、で、
下、おかしくなってる。
おかしくなって
る。おかしくなってる。
下のモデルを買う意味があまり感じられなくなってくるよね。
ガチで弾く人は下のモデル買うかもしれないよ。ひょっとしたら。
あ、なるほど。保管用と弾く用か。あ、ごめんごめん。
あ、じゃあ2本は行っとこうか。
2本行っとこうか。500万。
もうテスラ買える、テスラ。テスラに手が届く。やばい。
すげえ。
すげえ。
テスラはもう買った瞬間値段下がるけど、これ買った瞬間値段上がりますからね。
あ、
そうだね。すごい世界だよね。
間違いない。その世界、
ね。間違いないですよ。買えること、ことがもう、世界から50人選ばれた人になれるんですか。
あ、まあ、ウォーレン・バフェットもね、おすすめするよね、これだったらね。
記念品としてもいいよね。
あ、もう、いいよ、最高ですよ。
本当にね、一回持ったことがあるっていうのがすごいっすよね。うん、いや、素敵。
はい。ということで、今回は、ためになったか分かんないけど、小木初心者におすすめするギターでした。
はい。
はい。それではまた、さよなら。
さよなら。
さよなら。
チンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
高すぎる。
高すぎるけど面白かった。いやでもジョンのその試着方式はもう最高だね。
そうだね。自分が持ってる見た目っていうのは思いもつかなかったわ。
あ、本当。
ねえ、思いもつかなかったけど、これ本当にクリティカルだよね。ね、
うん。
絶対その試着室じゃないけど、それを絶対に作るべき。
自分が弾いてる姿って全然想像したことなかったわ、
ね。いや、僕がその楽器屋の店長とかだったら、もう即でっかい鏡準備するね。
置くよね。
もう翌日にアマゾンから届いてる。全然違う。
でも本当にあった方がいいと思うな。
絶対
に
いるよね。
絶対いる。
それで椅子に入るのが一番いいもんね。